毎週木曜日は私が知り得た情報から勝手に未来を空想する空想科学未来のコーナー。今回は浴室の未来を勝手に空想してみたいと思います。あなたの授乳をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の狼ふみかつです。昨日は2021年4月1日木曜日、6曜は先先負けでした。もう金曜になっちゃいましたけども、エイプリルフール、今年はどうでしたか？なんかだいぶいつぐらい前からですかね、ネットでね、いろんな企業がエイプリルフール用にね、サイトを、特別サイトですね、1日だけね公開するサイトっていうのを各社が、披露するようになって、もうどれぐらい10年近く経ちますかね。結構前からやってますよね。もっと前か、結構前、どれぐらい前からだろう、スタートしたの。もう相当前からになりますけれども、で新型コロナがね、入り始めてからどうなるのかなと思ったんですが、それでもやっぱり昨日いろんなところがまたエイプリルフル向けのサイトをなんか公開しましたね。で、面白いなと思ったのが、やっぱりその結構長く続いてるものですから、長く続いてるものですからっていうか、いろんなそのも企業がね、昔そのエイプリルフールのサイトで有名だった企業っていうのが、なんかだいぶ入れ替わったのかなっていう感じがしましたよね。いろんなそういう企業もあるんだって、なんかね、このエイプリルフールのサイトで初めて気づいたなんていうね、企業だとか、あとはなんだ、サービスだとかね、そういうのもあったぐらいなんですけども、そこもまたこれから続いていくんでしょうかね。はい、ということで、もう木曜日は昨日になってしまいましたけれども、私が知り得た情報だけで勝手に未来を空想する空想科学未来のコーナー、今回もまたフィクションでね、私が勝手に空想してるだけなんで、そういう未来が必ず来るというわけではなく、むしろこういう未来来たら面白いなぐらいのね、程度で聞いていただければと思います。ということで、今回は浴室の未来ですね。浴室というのはあれですよ、お風呂場ですとかね、の浴室ですね。他に浴室って何があるか分かんないですけど、その浴室の未来なんですが、まあ、SF 映画とか漫画とか、あとアニメとかで、なんかよく透明なカプセルみたいなの入ってね、全身からビャーってシャワーみたいな水がわーって出てきて、で最後なんか乾燥機でね、乾かして出るみたいなのが、まあもう最近はどうなんでしょうね、結構一頃そういう未来のシーンみたいなね、未来の入浴シーンみたいなものがあって、まああれは半分サービスショットみたいなね、お風呂に入ったりとかシャワーシーンを見せるってよりも、もう透明なね、そういうところに入ってることによって、もう360度どっからでも見られるよみたいなね、いうようなところで、そういったような要素もあったとは思うんですが、あれに近いものって実はもうどこのメーカーだったかな、できてましてですね、まあその何ですか、 SF 映画で出てるほどまでは洗練はされてはいないものの、結構いろんな方向から、シャワーがね、シャーって出てきて、で乾燥までするんだったから、もう技術的にはね、そんなに難しい話はないらしいんですよ。ただメンテナンスが大変っていう、それだけで。で、そこのね、私ね、進化して、これ出るんじゃないかなと思ってんのが、シャワーのね、全身シャワーは結構、簡単にとは言われましたけど、まあそのメンテナンスのね、仕方さえ、とても簡単にメンテナンスできるようになったら、一気に普及すると思うんですけども、それ以上にですね、これもうほとんど願望なんですけども、立ち風呂がね、立ち風呂ってなんか響きがあれですけどもね、立ってお風呂に入れるっていう、シャワーじゃなくてね、シャワー、まあだから欧米の人って基本シャワーなんですよね。まあそれ国にもよるでしょうけれども、いわゆるその日本みたいに、あとまあアジアの一部の地域みたいに、なんかそういう水槽っていうか浴槽の中にね、お湯張って、その中に浸かるっていうのがあんまり文化的にないんですよね。だから特にヨーロッパなんかに、暮らすようになった方だったりだとか、あとホテル入った方だったらお分かりだと思うんですけども、日本みたいになんかお湯溜めてね、でバスクリーン入れてね入るみたいなものってあんまりないですよね。で一応浴室はあって、でその中であれがないです。浴室があると今度ね、いわゆるなんていうんですか、洗い場っていうんですかね、そういうスペースがなかったりするんですよね。で、だからまあ日本だったら浴槽の中にお湯張って、で体温めるんだけれども、その前にその浴槽の近くにあるスペースでね、体洗ったりとかして、髪洗ったりとかして、それでお風呂入るじゃないですか。まあちょっとある程度の広さがね、浴室の広さがあるところだったらそうするじゃないですか。でまあ私みたいに一人暮らしするような狭いお家に住んでる方だったら、あんまり洗い場が広くなくて、いわゆるなんていうんですか、バストイレ 一緒になってですね、外で洗うところっていうのがもう本当申し分程度にしかないと、場合によってはないっていうねだからまあお風呂の中で、私なんかもう、もうここに引っ越してきてからお風呂に入ったなんて数えるばかりですよ。ほとんどシャワーですね。なんかあの健康面から言うとあんまり良くないらしいんですけども、まああの基本的に不精な人間なんで毎朝シャワー浴びてね、朝シャン派なんですけどね、シャワー浴びてるんですが、それがいわゆるその狭いスペースでも立ってお風呂に入れるっていう、そういうね未来がね、もうこれね来てほしいなと。私もね浴室入りたいんですよ。なんだけどもあまりにも浴槽が小さすぎて、もうねお湯張って入ろうとすると、お湯張って一応入ってするんですけど、もう体すっごい折りたたんでね、体硬いのにね折りたたんで入って出たら、もうほんとなんかね膝下ぐらいまでしかお湯がないんですよ。これもうどうなってんだというぐらいお湯が残ってないんですけども、そういうね、住宅事情なんかも加味して、多分ねそういうのが入るとしたら日本あたりからね、アジアもどうなんでしょうね、まあ、その個室いわゆる一人暮らしだとか、あとはまああんまりお家が広く取れないというね、家庭事情、そういうあの建物が多い国から流行っていったら面白いなっていう、立ち風呂ですよ。立ち風呂ってなんか響きが今一つよろしくないんですけれども、まあスタンディングバスでもいいですよ。スタンドバスとかね、なんかそういうので、でただそれ構造が難しいんですよね。立って浴室入るときに、その浴槽にどうやって入るんだっていうのは、当然ドアで入るわけですよ。でドア閉めた時にやっぱりあのパッキンかなんかがしっかりしてないと、でうまいこと溜めないと水が漏れちゃうわけですよ。そこがやっぱり未来なわけですね。未来なんかうまいことをそのね、うまいことをドア開けて中に入るんだけれども、そのちゃんとドア閉めたら密閉するような仕組みになってて、で、だからそうですね、それ考えるとお湯を溜めるっていうことが難しいですよね。ドア開けた瞬間にお湯がジャーって流れちゃいますからね。そこのところそこのところが難しくもありますけれども、だからあれなんだろうな、だからあの待機スペースみたいなで、そうか、そうするとあれか、難しいか、なんかだから、だとしたらあれですよ、あの早くお湯が溜まるっていう仕組みさえできればオールオッケーなわけですよね。入った時は空っぽだけれども、入りました、ドア閉めました、ね、でスイッチオンってやるとザーッってあのお湯がね、ザーッて湧いたお湯が全身とまで言わないけど胸のところぐらいまでね、うわーって上がってくる。だからその代わりそんなに広くないんですよ。まあ一応その何ていうんですか、体を洗うことができるみたいなね、いうところで、でその洗うのもなんかあのそれこそバスクリンみたいなので、あの何ですか、欧米のバスバブルに近いんだけど、バブルにするんじゃなくてお湯の中にいて、でお湯の中でなんか体洗えるみたいなね。だからまあその残り湯は当然使えないし、まあ残り湯を洗濯機かなんかにね、洗濯かなんかに使うっていうのはできたとしても、次の人がねまた同じお湯がね使えるかしたら使えないんだけれども、だからそうすると今度は水道代か、そこのところが、まあだからろ過してもう一回使えるみたいなね、いわゆるあの何ていうんですか、あれなユニットバスじゃないや、なんだっけ、お湯張りができるね、機能持ってるのとかでたまにあるじゃないですか。なんかちょっといいお値段、まあ、別にそこまで高級じゃなくても、なんか循環してね、なんか綺麗にするみたいな装置あったりするじゃないですか。あそこら辺改良してで入ったら、まあでもそうか、一回一回そのお湯を使ったり捨てたりとかしてたら、そんなにね、わざわざ循環させる必要もない。まあ、ただ、循環層みたいなところに溜めとくってのもありかもしれないですけど、まあ、だからそこはね、コストの問題ですよね。狭いから、トータルで、思ったほどお湯使わないみたいなね。思ったほどお湯沸かさなくて済むみたいなところで、うまいことできたら、その立ち風呂ね。なんか、立ってお風呂入るわけですよ。だから、浴槽にね、のんびり座って、ふーってのはできないかもしれないけれども、肩ぐらいまでね、お湯に浸かることができる。まあ、肩までさすがにお湯を張ったりすると大変でしょうから、まあ、身長170センチぐらいの人の、胸のあたりまでお湯が来るようなね。で、やって、まあ、あと、ま、その段階で分けられるとかね。いうような、そういうスタンド風呂ってあったらなっていうね。周りからシャーってね、お湯かけられる、全方向からのシャワーも気持ちがいいとは思うんですけれども、で、洗ってね、そのまま流せるからいいと思うんですが、それやるんだったらなんかお湯に浸かる。で、浸かったお湯で気づいたら体が洗われてるみたいなね。だからなんか 優しい洗濯機みたいな構造になっててだから渦巻いてて、でその中でね、だから水がぐるぐる回ってて、その体の表面の汚れを落とすみたいなね、いうような仕組みのなんかできたらなって思うんですけどね。だからまあ、あとはだから問題としては空っぽの状態から入ってって、でどれぐらいの時間でその胸のあたりまでお湯を張ることができるのかっていうところですけども、だからその手を伸ばしたりとかして、で、体を洗うとなると多少のスペースが必要だけれども、そのスタンド風呂用のね、スタンドバス用のそのお湯にこれを混ぜたら洗剤代わりになる、洗剤じゃないけどもそういう代わりになるとかいうね、なんかそういうのができれば、合わせてできればなんかいいんじゃないですか。わざわざ手伸ばしてね、ゴシゴシ洗わなくてもね、肌に優しいとか言いながらね、で水流がぐるぐる回ってそれで汚れが落ちていきますみたいなそんなのできたらね、面白いですけども、どっかそういう浴槽メーカーとか浴室メーカーとかね、リクシルあったりとかね、トトさんあったりとかね、考えてくれないかな。それはもうほとんど理想ですね。あとまあ SF 映画の世界ですね。シャワー、全身シャワーはね、360度上下左右からいろんなとこから来るシャワーは実現するかもしれないですけども、ちょっとスタンド風呂はなかなかね、難しいかもしれないですけど、あったら入りたいですね。そういうね、まあ、だからなんかそういう見本市みたいなのがあったら作ってね、試作品だけれども、どうですか？入ってみてくださいみたいなね、感じでやって、おお、これは素晴らしいなんてなったら入るかもしれないですけどね。どれぐらいかかるんだろう、コスト。ちょっとコストも高そうですけどね。これはもう、今回のほとんど私の願望の未来のお話でした。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。